お久しぶりでもないか収録が久しぶりだから聞いてくださってる方はね、前回配信分がやっとイベントの模様をお届けできて、なんか結構みんな一部だけ、第一部だけだと思ってたらしいね。一部と二部を組み合わせてこういいところをガチャンコしたっていうので、よかったって言ってくださってる人がいて、よかったなと思いました。だから前回がイベントでしょ、その前が岸田さんとかかな、もうそこまで遡っちゃうかな。まあ何はともあれ、こう久々に一人でこう喋るっていうか、1ヶ月ぶりぐらいですよね。え、通常回はもうちょっとか、1ヶ月半ぐらい多分撮ってないですよね。1ヶ月ちょっとぐらい、割と久々だなっていう、たった1ヶ月でもそういう感じもしてますけれども、はい、何を喋ろうかなってなんか溜まってるかと思いきや、なんか喋れるかと言われると意外とそうでもないっていう。もう最近何、あの夏が、夏を取り戻しに来てるじゃないですか。残暑が厳しすぎて、なんかさ、今年暑くなるのもちょっと遅かったじゃないですか。でなおかつ暑くなっても、まあ日中最高34度ぐらいみたいな日が続いてたんで、ここ最近この1週間ぐらいのちょっと35度36度を頑張ってこう出そうとしてる感じの気温がやっぱしんどいなと思いますね。うん、でもそれ考えれば去年はもう40度とかねえ、37、8度とか当たり前に行ってたと考えるとね、まあ随分、まあ東京都内には限ってはですけどね、他の地域もっと暑かったりするからあれですけど、まあ多少は過ごしやすいかなっていう体感は今年はあるね。あれなんですかね、あの5月ぐらいにヨーロッパで熱波あったじゃないですか。で、向こう暑くてヨーロッパとか。うん。なんかそういうの関係あるんですか？スーパーエルニーニョって騒がれて、ってったじゃないですか。なんかその影響で日本が涼しくなってるとかあんのかな、わからない何の根拠もないですけどちょっと今度聞いてみようかな、はい、誰かに矢沢さんとか、あの気象予報士の、あ、イットの久々に会ったら聞いてみようかな、なんで今年はちょっと涼しめなんですかみたいな、はい、あったら聞いときます。あとは、ああ、地震ね。地震びっくりしましたね。あれ、本当に震えたもんな。深夜に東京都心揺れるの久しぶりだったじゃないですか。起きたよね、さすがに。起きましたよね。なんか、あの緊急地震速報の音、やっぱ怖いなって思ったけど、やっぱあれで起きられるからね。なんだかんだちょっと揺れるちょっと前にはなるわけで、ビビるんだけど、まあ起きられたっていうことだけでも、まあある意味はあるよなと思いつつ、いや、その地震直後ぐらいに、直後ってその翌日にかけてぐらいで、そのね、X でさ、いや、オフにしましたみたいな、怖いからオフりましたみたいな人いっぱいいたんで、オフの仕方とかも、どうせ鳴ってもそんなこの短時間で数秒しかない中で準備できないからみたいな、なんかその鳴る意味がないみたいなこと言ってる人は結構いたんで、まあ、多少危惧してますけどね。ねえ、鳴って、まあ確かにその数秒で何かができるかと言われるとあれだけど、いや、今回みたいに深夜で2時で仮にオフしてて誰も気づかなかったらできることもできなくなっちゃうからね、まあ、とはいえ音が怖いのはわかります。私も報道の番組離れて、まぁ、ちょっと数ヶ月経ちましたけど、もうなんか、あわあわあわみたいな。心臓バクバクで。これまでだったら、ウィンってなった瞬間にガバーみたいな。会社みたいな。タクシー呼ぼうみたいになってたと思いますからね。だんだん、ああいうのって、こうちょっと体勢なくなってくんだなって、その時ちょっと思ったりして。はい。びっくりしましたけど。皆さん、備えをしっかりしてくださいね。あとはね、人間ドックのね、結果が返ってきましたね。はい。すごいちゃんと丁寧にこう冊子になって家に届いて。でもあの人間ドックのさ、当日、なんか中盤ぐらいで中間報告みたいなのあるじゃないですか。その日ここまでにやったエコーとかの写真をもうすぐこう出してくれて、お医者さんがいろいろ、あのまあ生活指導も含めてこうアドバイスをしてくれみたいな、これこういうので、まあそこで聞いてたんであんまり驚きはなかったんですけど、その肝臓のところが C だったんです。 で、なんでかっていうと、肝臓に肝血腫っていう、肝臓の肝に血の、あの、腫瘍の腫で肝血腫っていうのがあるらしくて、もうどれぐらいのサイズかわかんないんだけど、まあ、一応は、その、癌化することもなく、あの、まあ、良性ではあるらしいんですけど、ちょっとドキッとしましたよね。初めて自分の内臓のエコーとかやったし、なんかやっぱ内臓ってわかんないもんだなと思って、お酒飲みすぎと関係あんのかなって思って一応調べたんですけど、それもそんな、なんか因果関係はあんまないらしい。遺伝とか、あと女性ホルモンの影響とか、で、なんかできることが多いらしくて、うん、ね、引き続きちゃんと1年後ぐらいにもう一回やんなきゃなって思わされた。あとあれだ、胃が、あの、逆流性食道炎でした。まあ、それも驚けなかったんです。5年くらい前に、なんか胃が痛くて痛くて仕方なくて一回胃カメラ飲んだって話をここでもしたと思うんですけど、まあ、その時にもう言われてるんですよ。まあ、でもそんな多分重度じゃないっていうか、自覚症状そんな強くなくて、だからあんま気にしなかったけど、久々にその文字見て、あ、やっぱそうだったんだなと思って、逆流性食道炎ね。当時は、5年前とかは、その深夜の勤務とかやってたんで、その深夜さ、あの、仕事終わって、2時とか3時とかに家帰るじゃないですか。お腹減るじゃないですか。食べちゃうわけ。で、食べて、やっぱすぐカーってもう気絶するよ、寝るから。なんかそのせいで、結構胃が痛んじゃってて、数年前は。まあそういう生活もしなくなったんでね、ちょっと忘れてましたけど、あ、そうだそうだ、そういえば逆流性食道炎だったっぽいなって、ちょっと思い出して。あと、あの、なんだっけ、胃の底の線のポリープみたいな、なんだっけ、胃底線、あ、胃底線ポリープだった。うん。胃底線ポリープに関しては、臨床的に問題ありませんって書いてありました。はい。でもなんか、ギョギョしくてビビりますよね。うん。なんか、それも、なんか、ホルモンの影響でできることもあるみたいな、調べたら書いてあって、そんななんか、ホルモンに左右されてるのかなって思っちゃったけど。はい。ちょっと、引き続き気をつけなきゃなぁと思わされる結果でございましたね。人間ドック、結局ね、大腸カメラはね、やる時間なさそうでね、ちょっと一時帰国のタイミングとかで、できたらいいなぁとは思ってます。一回デトックス兼ねてやってみたいし。ちょっとね、どんな感じなんだろうなっていう興味もあるし。あと次回胃カメラはやっぱり意識がある状態でやりたいですね。自分の胃の中は、こうちゃんと見たいなと思っちゃったなぁ。あの、信用してないわけじゃないんですよ。医療機関の方々を。でもなんか本当に見てもらえてるかわかんないかなみたいな。絶対見てくれてるんですけど。やっぱ自分の目で。確かめないと不安な気がして、うん、次回はそうね、警備鎮静なしでやってみるかな、できるかな。だってさ、前も話しましたけど、その鎮静ありで、その口からだでなんかおえってなった記憶あんだから、結局意味なかったんじゃないかみたいな、ちょっと思い始めてるからね。もうどうせもう一緒じゃないみたいな、どうせなんかちょっと寝てようが。わかん、でもどうなのかな、鎮静の効果があんまりこう出る前に入れられちゃったのかな。なんか。もしかしたらね、はい、次回のちょっと学びになったかなと思いました。あと、もう今日はオムニバス形式なんで、思いついた順に喋りますから。最近夏といえばさ、冷やし中華じゃないですか。急な雑な話題転換。冷やし中華ね、冷やし中華が食べたくて、まあ、何を思ったか中華街に行ったんですよ、横浜の。わざわざ横浜中華街に冷やし中華食べに行った。で、まあ、中華街の中の割と老舗の最高新館、あのナッパの名に香るに、新館は新しい館ね、だから最高っていうのがあって、新しい館ができたんでしょうね、最高新館さんっていうお店に行ったんですよ。で、まあ結構本格的な、そのヤムチャとかそういう肉まんとかさ、餃子とか全部その自分たちで作ってるお店で、全部美味しかったんですよ。で、その目的の冷やし中華をね、こう注文しようと思ってメニュー見たら3種類ぐらいあって、まあ1個目が海鮮、エビとかいっぱい乗ってるんですよ。イカとか、イカとかわかんないんだけど。あと、そのすっごい高い、なんか4000円ぐらいする、なんか高級冷やし中華。と、もう一個、復刻版冷やし中華って書いてあって。 復刻版冷やし中華かね、なんかどうやら有名っぽいっていうのでそれ頼んで食べてみた。そしたらまあ結論から言うとすごい美味しくて、ですごくねスープが特殊っていうか個性的だったんですよ。冷やし中華って醤油ベースか、まあ甘酸っぱい醤油ベースかごまだれベースか、大体大きく分けてその2つじゃないですか。なんかそれを混ぜた感じなの。だから醤油ベースにのタレにごまだれをちょっとこう足して混ぜて、そこにマヨネーズを溶かしてるっていう。だから甘さもあるけど醤油の旨味もあってマヨネーズの酸味もあって、不思議な味わい。何に例えたらいいんだろうな、あれあんまり食べたことない味すんだよな。すごく美味しかったんですよ、それが。そうで、なんかねふと思い出してすごい食べたくなんですね。でどうやらこう食べログとかで見てたら、その復刻っていうのに込められた意味は、そのお店がの前身だった中華料理屋さんが出してて人気だったやつらしい。だからそれが生まれ変わって新刊になって、で、まあ、復刻版として、まあ、登場してるんですけど、なんでマヨネーズ混ぜようと思ったんだろうね。最初に美味しいと思わないじゃないですか、普通は。とはいえ、なんかどっかの地方にマヨネーズかけて食べるとこもあるしね。名古屋、愛知とかね。だからそういう意味では理にかなってるっていうか、うん、まあマヨラーだから私は、とにかく。マヨネーズ全然、何人かけてもらっても大丈夫。余計だから美味しく感じたんだろうね。だから、まあ理にかなってるなーと思いつつ、あんまり、こう、他のお店ではやってないことだから、はぁ、すごい。着眼点だなと思って、すごい美味しかったんで、夏の間しかないと思うんだよな。ちょっとギリギリまだ食べられそうなんで、気になる方は行ってみてください。ぜひ、めっちゃ美味しかったんで、また食べたいな夏の間に。冷やし中華って何なんだろうね日本で生まれた料理なのになんでちゃんとした中華料理屋がそれ出してんだみたいな日本、なんだろう、カリフォルニアロールみたいなことですよね、だから。ね。アメリカの人たち、カリフォルニアの人たちがお寿司をこう、美味しいって思って、自分たちのものを作ってアレンジして、こう、寿司化するっていう。だからそれと同じですよね、冷やし中華。中国の人たちが食べたらどう思うんだろう。まあ、焼き餃子とかも日本独自っていうしね。まあ、あれあれで美味しいなってなるんでしょうけどね、中国の方々もね。いやー食べてみたいな、本場の中華料理とか。ちょっといずれ北京とかどっかでいや中国行ってみたいんですよね、結構興味あるんだよな。でも広すぎるからどこ行こうみたいな。一回北京オリンピックの、冬のオリンピックの時に北京行ったことあるんですけど、コロナ真っ只中だったんで、なんかメディアがそのバブルって言って、そのこのエリアから出るんだみたいな、すごく厳しく制限されてて、全く街中とか行けなかった。そのバブル内にあるホテルの食堂しか行けないみたいな。だから全然何も、なんか美味しいもの食べられなかったんで。これいずれ中国行ってみたいんだよな。興味ありますね。はい。ま、そういう感じです。最近の近況報告としては、そういった感じになっております。そんなわけで始めてまいりましょう。宮地まなみのすみません、今まで黙ってたんですけど、なわけで、すごく久しぶりの収録だからメールがとんでもなく届いておりまして、本当にありがとうございます。たくさんね、イベント来てくださった方も、残念ながら来られなかった方からもいっぱい届いてるんで、いっぱい読みたいんですけど、ちょっと厳選して読ませていただきますね。どれから行こうかな。じゃあラジオネーム、おはるさん、33歳女性の方です。宮地さん、おはこんばんちは。先日の墨田書籍化イベント一部に参加させていただきました。なんと一番前という紙席で、あんなに近くで宮地さんを拝見できて終始見とれておりました。宮地さんの美しいお顔と声、素敵な雰囲気にとてもとても癒された楽しいイベントでした。 生歌も本当に可愛くて最高、優しいそして私の近くにいたご家族さん、この方たちは絶対毛ガニ太郎さんファミリーだろうなと雰囲気で確信していたらその通りだったので、心の中でワクワクドキドキしていました。楽しい気分の中、イベントが終わってディズニーランドに直行し、夜までたっぷり遊び、幸せな一日を過ごして名古屋に帰りました。直接手渡ししてくださったサイン入りの書籍、大事に大事に読ませていただけます。これからもずっと応援してます。すげえ体力、すごい、きっとこの日に来てこの日に帰ったんです。すんごい体力ですね。いや、いい、まあディズニーランドね、結構近いから、フジテレビから割と行きやすいんですよ。こう臨海線でこう新木場まで出て、そこから乗り換えで京葉線で、意外とサクッと、多分30分くらいで行けんじゃないかな、そんな気がする。乗っちゃったら30分で着く気がするの。よかったです、楽しんでいただけて。ねえ、そうそう、毛ガニ太郎さんね、ご家族で苔ガニくんとね来てくれてましたね。ちょっと前も話しましたけど、実際にね、あ、このリスナーの方だから、このリスナーネーム、あの、このリスナー、ちょっと待って、日本語が出てこないラジオネームこの方、あ、こういう雰囲気なんだっていうの直接見てこうお会いしてお話できてよかったですね。うん、なんかさ、すごいこう同業者の人とかも多くて、何々新聞の記者やってますとか、そう、実はちょこちょこいたんですよ。実はその隣の局のなんたらでみたいなそう、みたいな。そう、うちでもともとバイトしてて、それでテレビ局行きたいと思ってみたいな、宮司さんの姿はそこで見てみたいなこと言ってくれてる人とかいて、すごいなと思って、いやー、ありがたい限りでございました。ありがとうございます。続いて、ラジオネーム、生まれ変わっても隅っこでもいいや、なんだ投げやりな男性の方です。今更ですが、イベント昼の部参加させてもらってありがとうございました。目覚まし時代から見てますが、最初出てきた時になんかテレビで見る感じと変わらず、変に飾ってなく、いつも隅玉を聞いている時の雰囲気と変わらずで、よく言うとイメージ通り、悪く言うと何の面白みもないという印象でした。お、言い方よえ、ファンなのどっちなの続き、こういうイベントが初めてで、別のポッドキャストである方が、リスナーは MC に似るという類友的な発言からそういうものなんかなと思ってたら、なんかそんな感じの方が多いのかなという雰囲気で居心地も良かったです。ちょっと違う視点を持っていたり、変わったこだわりがあったり、だけど人として温かみがすごいある、シャイな面もあるけどやるときはやるみたいな、一人一人に本を渡しているときもそんな雰囲気を感じて、アナウンサーの方ってちょっと高根の花で近寄りがたいみたいな人もいますが、宮司さんには勝手に今まで以上に親近感が湧きました。なんかすごい後半普通に褒めてくれてるの、なんか急になんか悪く言うと何の面白みもないという、こう前半の悪口が急になんかそこだけ浮き立ってすいませんね、何も面白みもなくて面白みしかないよ歌ってたし、歌ってたしなまあまあ、なんちゅうのかな、まあ、言わんとしてることはすごいわかります。でしかもそれがこの人なりに褒めてるってこともわかるね、あの、全然大丈夫です、全然大丈夫ただその言葉のチョイスがミスってると思うんだけどねまあなんか、なんだろうね、どう言い換えたらよかったんでしょうね、いいですよ、もうそのままでいてください、そういう人も必要だからさリスナーは MC に似るね、あるんですかね。なんかでも前そのメガネさんが他の番組と比べてメールの分量がめっちゃ多いみたいな、でその内容もすごい内省的で、あの、結構こういろいろ考える、こう宮地さんのなんか持ってる特性に似てるっぽいよねみたいな、まあ、ことを言ってたの思い出しましたね、はい。でもね、あのメールすごいこう読むの楽しいぐらいバーってこう長文で書いてくれる人もいっぱいいるんですけど、なんか全部を読むのが結構難しいパターンがあるんで読まれたければ中くらいにするのがもしかしたらいいかもしれないです。長文も読んでますけど、はい、勝手にかいつまんでよければ長文でも送ってください。はい、ありがとうございます、いつも。続いて、ラジオネーム、ラブ涙色大好きさん、32歳女性の方です。先日の番組イベントに参加させていただきました。お昼の部で席はなんと一番前でした。ありがとうございました。生の宮地さんは美しすぎてまじまじと見てしまいました。 石井さんやメガネさんにもおなじみのリスナーさんにもお会いできて嬉しかったです。早く本を読みたくうずうずしていたので、帰りの電車で読もうとしたら泣きそうになってしまい、一瞬で閉じ、帰ってから読ませていただきました。おりょ。過去の印象的なエピソードが掲載されていて、懐かしくなり、エモい感情になりました。思い返せば、住玉が始まってから、私自身、仕事で昇進して嬉しかったり、なかなか結果が出ない不妊治療が辛かったり、無事妊娠できて嬉しかったり、だけど不安な妊婦生活だったり、今は赤ちゃんとの生活で寝不足が大変だったり、嬉しい時も大変な時もずっと住玉を聞いてきました。住玉を聞きながらクスッと笑ったり、涙したり、なんだか宮地さんが会社の仲の良い年が近い先輩で話を聞いたり聞いてもらったりしているような、そんな感覚でずっと支えていただいていたように思います。留学されても住玉を続けていただけるとのことで、これからも一緒に人生を歩めることが楽しみです。これからもどうぞよろしくお願いいたします。こちらこそお願いします。みんなさ、なんかやっぱ年が近い人が多かったんですよね、きっと。なんか、ね、イベントに来てくださってる方を見る感じだとね。そうするとどうしてもこうライフステージがこう重なるタイミングが多いよね。だから結婚がどうとか、その子供がどうとかっていうね、やっぱその自分の、私自身の人生が動くタイミングと、その聞いてる人たちの人生が動くタイミングがちょっとこう重なるところがあるんで、いや、それは結構なんか重ね合わせながら聞いてくれるから、こうすごくなんていうの、あの熱意を持って聞いてくれるんだろうなって思って、なんかそういうのは改めてイベントでいろんな人にお会いして感じたことですけれども、よかったね。でも本当にね、寝不足で辛いこともあると思いますけど、なんかできる時に美味しいもん食べるとかしてね、もうウーバーでもいいしデリバリーでも、まあ、時々ちょっとねこう甘やかして、あの心の健康を第一に過ごしていただきたいなと思いますけれども、はい、まあ、きっとこれから私もあの怒涛の日々を送るんで、あのあっちゃこっちゃ多分いろんなことに振り回されながらあのまだまだ多分あの苦労していく感じにはなるんで、あの一緒に頑張りましょう。大変ながらも楽しい人生を歩めるようにね、皆さんの、まあのことをこう相棒だと思ってますんで、はい、ありがとうございます。ラブ涙色歌ったね、いましたね。みんな優しかったですね。上手とは言わないけど、よかったですよ言ってくれてありがとうございます。もう二度と歌わないと思うけど、人前で、はい、ラジオネームプラスマさん、男性の方です。宮地さん、こんばんは。石井さんに質問です。この前のお渡し会兼公録の時の終了後お渡し会の間流れてた音楽って何ですか？シャザムで引っかからず心地のいい音楽だったので気になってます。らしいですよ。
あれはアプリ音源
です。です。あの、そうなんですよ。本当はね、前のイベントみたいにこうプレイリストをチョイスしてあの作ってたんですけど、ちょっといろんな事情でダメで、あのフリー音源をこう石井さんと竹内さんが用意してくれたんですけど、海外サイトのね、海外サイトのフリー音源です。それ言えないんですか、どこのサイトか。
別に言えるんですけ
ど。フリー音源は買うんですか。
そうですね、サブスクみたいな。
あ、なるほどね。確かになんかまったりした感じの。プレミアムビートです。
の
どれかです。頑張って探してください。サブスク月々ですか。
年間
いくらぐらいなんですか。
高いです。
あ、高いんだ。
1万円超え
てます。年間1万円らしいです。その心地いい良さのために。
月25ドル。
25ドルか。あ、まあしません、ね。3000。ああ、なるほど。月25ドルを払って、3000ちょっと払って。あの、聞いてください。プレミアムビートで。すいませんね。あの、残念ながら、あの、Spotify とかにはなくて。はい。なんか、よくそんなところに気づきましたね。面白い。いい着眼点でした。ありがとうございます。続いて、すいません、イベントのメールがいっぱい来ててね、ラジオネームにゃんさん、39歳の女性の方です。住玉イベント運よく当選して参加いたしました。実は私ずっと社会人留学を迷っていたのですが、留学前の宮地アナに直接お会いできたこと、イベントの中で阿川佐和子さんが今の私と同じ39歳で留学したという話を聞き、よし私も行こうと ついに留学を決意することができました。自分にとって間違いなく人生の分岐点となるイベントになりました。いきなりイギリスはハードルが高いので、まずはオーストラリアでの短期留学に向けてリサーチを始めています。振り返ってみれば、コロナ禍で宮地アナが写真集を出された時も、転職と結婚を決めたタイミングでした。私の人生の節目には、いつも宮地アナがいて背中を押してくれているような気がします。私は誰かの人生のきっかけにはなれないかもしれないけれど、これからも宮地アナに背中を押してもらいながら、自分で自分を好きでいられる人生を目指して挑戦し続けます。いつも素敵なきっかけをありがとうございます。すげえ。人の人生を変えてしまいましたね。すごいね。まあでもその、もちろんなんかね、そういう影響はあるかもしれないですけど、決めんの自分ですから。いやいやいや、まあやらないで後悔するよりは、ね、やって後悔した方がいいっていうのは、まあ、正直私は誰に対しても言いたいんで。はい。すごい、それにしても。素晴らしいですね。オーストラリアはね、日本とも時差もあんまないし、めっちゃ過ごしやすいし、なんか気候も人々も温暖でめっちゃいいと思います。すごいすごい。頑張れますよ、絶対。なんか逆にこれぐらいの年齢から新しいことを勉強したりとか、新しいことにチャレンジする方が、なんか人生に弾力が出るっていうか、よし、もう一回、なんか新しい自分を見つけようみたいな。すごい張り合いが出るじゃないですか。弾力が出るって何なんだろうね。あんま言わないよね。そう、張り合いが出るって言いたかったんだなって思った。弾力が出る。いや、柔軟性とも違うんですよ。張り合い。すごいこう常にこうフレッシュでいられるみたいな感じ。そう、弾力がある。ちょっと惜しい。言わないかな。言わないかな。あんまり言わないですね。張り合いが出るっていう感じのね。すごい。しかもなんかアガーさんと同じ年でいらっしゃるっていうのもね、そのアガーさんが昔アメリカに行かれた年齢と一緒っていうのもなんか運命を感じますよね。結構、だから本の感想とかでもアガーさんの対談がめっちゃ良かったって言ってくれる声が多くて、だからそのイベントでもね、私がそのアガーさんの対談は私にとってもきっとこれを読んで誰かにとっても背中を押してもらえる言葉でいっぱいだからっていう話をしたんですけど、いや、みんななんか その通りというか、そういう風に受け取ってくれてるっていうのをめちゃメールから感じてよかったなと思って。はい。すごいね。何度でも読み返したくなっちゃうね、内容ですね、対談はね。すごい、にゃんさん、頑張ってください。本当に。オーストラリアね、どこ行くんだろう。どこもいいとこだけどね。うん、頑張ってください。もう一つ、岸田さんとのコラボ会の、感想ですね。もうちょっとだいぶ前になっちゃったけど、ラジオネーム毛ガニ太郎さん、宮地さんおはこんばんちは。岸田さんとのコラボ会前編後編両方聞きました。イベント翌日の収録ということでお疲れ様でした。そうなんでした。岸田さんのお話を初めて聞いたのですが、言葉のチョイスや考え方など隅玉を聞いていたら出会わないであろうタイプのトークにいつの間にか引き込まれていました。岸田さんの自虐レベルが高く、そして石井さんの岸田さんへのツッコミの切れ味が鋭く、びっくりしました。すごいスパーンみたいなね。岸田さんも全然食らってないからね、しかもなんか、みたいな。宮地さんもいつもの一人喋りとは違った雰囲気が出ており、新鮮でした。岸田さんの悩みに対して、抽象的で感覚的な話もありましたが、なるほどと思うことが多く、とても興味深かったです。宮地さんって本当に頭がいいなと改めて感じました。いえいえ。ジャンルの垣根を越えたお二人だからこその化学反応が素晴らしく、ぜひまたタッグを組んで次回はお友達としてお話しされる機会があれば嬉しいです。ありがたや、ありがたや。お友達っていうのは、友達って思った瞬間に友達なんだよ。ちゃんとこうインスタの DM 送りました。岸田さんにありがとうございましたっつって、やっぱなんかその帰ってくるその文面とかが、私もねこううーんってこの感想をどういう言葉にしたら岸田さんに届くかなみたいな、すごく私はめっちゃ愛おしい人だなと思ったんですよ、岸田さんのことを。で、なんかああいうこう人だからいろんな人が助けてくれるっていうか、なんか応援したくなるんだろうなって、まあ、やっぱその直接話すとすごい分かったし、なんかその気持ちを何とかして伝えたいみたいな、本人に愛おしかったですって言ったんですけど。で、まあ、帰ってきたこう返信とかの感じがやっぱ、あ、すごい、やっぱ言葉をなりわいにする人だなと思ったし、 なんか、なんだろうな、その、決しておべっかではなく、本当に思ってるんだっていうことが伝わる内容であるっていう、なんかそれは、なんだろうな、めっちゃいいなと思って。なんか人間っぽさもあるし、なんかあんなこと言って、人間嫌いみたいな雰囲気出してるけど、実は結構人間好きな、うん、なんか愛せる人をなんかずっと探してんだろうなと思って。なんかすごい思いましたね。はい。ね、お友達ですからも。はい。ということで、またぜひコラボしたいですね。おばんそうはね。おばんそうも聞いてください、皆さん。ぜひ。ということで、皆さんメールも本当にたくさんありがとうございました。また、いろいろね、読めなかった分は次回も読んでいけたらいいなと思ってますけれども。改めてお知らせです。何度も何度も聞いていると思いますけれども。私のエッセイが、双葉社さんから発売中でございます。エッセイなのかな?番組本かな?はい。すみません。今まで黙ってたんですけど、です。隅っこからの感想だと、人気なのは結婚の書き下ろしエッセイですって台本に書いてあります。あとは、まあ、阿川さんの対談もそうだし、配信からの厳選トークもそうですし、あと写真ですね、撮り下ろし写真とか、昔のあのジャケットの写真の撮影の時のオフショットとか、私のプライベートフォトとか、いろいろ詰め込んだ192ページです。お値段2200円。書店に並んでいるところは恥ずかしくて一度も見に行けていませんけれども、並んでいるんでしょうか、わかりません。本当に恥ずかしくて見に行けない。ぜひお手に取ってみてください。あの電子版もありますんでね、はい、そちらも合わせてご利用ください。ということで、引き続き番組の感想、本の感想、私への質問、ご相談などなど何でもいいのでお待ちしております。メールは私のインスタグラムハイライトにあのポッドキャストってありますんで、その一番最初のページにあのリンクあります。そこから送っていただくか、この番組の概要欄の URL ポチッと押していただいて、そこから送っていただくことができます。そして感想をポストするときはハッシュタグすみだまで、つけて見てみてください。めちゃめちゃあのみんながつぶやいてるのは認識してますんで、あのこの人が あの人だみたいな、あのちゃんと把握してますんで、見てます。見てますんでね、引き続きよろしくお願いいたします。なんかこの本に関する宣伝もだいぶ言い慣れて、この間のハリー杉山さんの JA 部のラジオ番組生放送で出させてもらったんですけど、口からツルツル出てくる。192ページ2200円二場所からロロロロロロトロトロ出てきました。はい、すごいあの宣伝させてもらってありがたかった。ハリーさん久々に会って、もうだいぶこのポッドキャスト始める時もめっちゃ相談した、どうやったら始められますかね。そうだから感慨深かったです。夢が叶いましたねとかってハリーさんが言ってくれたんですけど、夢かって。いや前話してたじゃんみたいな。なんかね、ポッドキャスト始めたら僕の番組何放送遊びに来なよって言ってくれてたらしい。ちょっと記憶になんかあったんだけど、そうだからすっごい熱量で、ついに夢叶ったねみたいな感じ言われて、はい。あったっけって一瞬ちょっと思っちゃったんですけど、そういえばあったねみたいな。途中でじんわり思い出しました。そんなわけで、ぜひどしどしメールも引き続きお待ちしてます。暑いので皆さん体に気をつけてお過ごしくださいませ。ではまた次回お会いしましょう。宮地でした。宮地まなみのすみません今まで黙ってたんですけど。